立ち上がろうとする、君に捧ぐ君への応援歌、全力注ぐ、いつかたどり着くその時まで、希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは、先週に続き番組の夢応募にメッセージをくださった方をお迎えします。まずはいただいたメッセージをご紹介します。はじめまして、私は世田谷区宮坂にて早朝3時間のみ営業というスタイルのラーメン店オールドラーメンを営んでおります、岩崎和樹と申します。昨年12月に副業として開業し、居酒屋の曲がり営業で継続をしております。この度5月より本業を朝ラーメン1本に挑戦することとなりました。ラーメンというポップカルチャーを通して個人のアーティスト活動をオールドラーメンとして表現をしております。より多くの方へ共感していただきたく、お話しする場を設けていただけると幸いですといただきました。今日も夢応募にメッセージをくださった世田谷区宮坂にある朝ラーメン専門店オールドラーメン店主の岩崎和樹さんをお迎えして、これまでそして現在の夢に迫ります。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト、世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストは、世田谷区宮坂にある朝ラーメン専門店オールドラーメンの店主岩崎和樹さんです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
去年開業して、はい、
そうですね、
で今年5月から働いていた高級ラーメン店を辞めて独立されたんですよね、はい、
そうですね。
もうまさに挑戦じゃないですか。
挑戦でしかなかったですね。
ねえ、
はい、
やっぱり皆さんの後押しもありました？
後押し、そうですね、やっぱりその頃には常連さんもいてくれて、うん、まあ、すごく絶対来るよって結構言ってくれる方が多くて、ただ売り上げは伴わないみたいなその時期だったんですけど、やっぱその言葉を信じて、まあ自分のやってることも信じて、もう独立、はい、決断しましたね。
そうか、まあ、7ヶ月8ヶ月っていうところで、はい、やっぱり続けてきた甲斐があるなっていう実感も、はい、湧いてきました。
やっとですかね。
そうなんだ、
はい、本当に開業当時12月はまあ、それでこそ周りには見え張って、まあ、なんとかなってるよとかって言ってたんですけど、うんうん、もう実際、1日1人来るか来ないかみたいな。でラーメンのスープのストックもできないので、僕毎朝炊いてるんですけど、来ない日はスープ炊いて全部寸胴捨ててっていう形で毎日のようにやってたので。
そっか、継ぎ足しじゃないんですね。
継ぎ足しじゃないです。僕スープ毎日炊くんですよ。で炊いたスープほぼほぼ捨ててましたね、最初の1ヶ月は。
いやー、なんかちょっと切ない系も。
そうですね、ただまあ、うん、その悔しさをどうやってじゃあこれ売り切ろう売り切ろうとかっていう考えには変わっていったので、うん、はい。
かっこいい。しかもね、その名前というところでアルファベット表記で、はい、オールドラーメンということで、はい、ネーミングつけられましたが、これには意味があるんですか？はい、
そうですね、ラーメン屋としての屋号のオールドラーメンでもあるんですけど、うん、メインはやっぱ、まあ、ブランドとしてオールドラーメンっていう表記をしてまして、うん、っていうのも、まあ、 今後は国内国外問わずこういうオールドラーメンっていう活動をどんどん広めていきたいという思いも込めて、あのオールドラーメンっていうアルファベットの表記でやってますね。
うん、ね、ホームページも拝見すると、
ね、
本当にかっこいいホームページであって、ね、その日本のソウルフードでもあるラーメンということで、はいはい、ね、ヴィンテージ感、はい、そしてオールドの付加価値を掲示すべく、
はい、
ね、彩るアーティストみたいな感じで、
はい、そうですね、
はい、
かっこつけてますけど、
されてますけど、はい、そう、いや、かっこつけてないです、かっこいいんですよ
ありがとうございます。
やっぱりそれにはそういったなんか思い入れもあったりはするんですか？
そうですね、ちょっと馴染みがないかもしれないんですけど、食のヴィンテージっていうちょっと新しい付加価値をラーメンを通して提示したいなと思って、うん、オールドラーメンっていうそのプロジェクトネームでもあるっていうところもあるんですけど、
うん、
やってるんですよね。ラーメンのヴィンテージって存在しないと思ってるんですよ。20年前のラーメンがこの世には多分存在してないですよね。
ああ、そっか、日にやって、まあ、ね、はい、それこそ1日1日作ってるわけですからね。
そうなんです。で、まあ、20年前にラーメンを瞬間冷凍して今でも保存してる人がいたらそれでこそヴィンテージラーメンなんですけど、多分相当今あったら価値がついてるはずなんですよね、うん、なんですけどないのでイメージで作り込もうというところで、まあ、作り込んでいったっていうところもありまして、そうですね、昔ながらの中華そばとかっていう風に表現されちゃうと、まあ、今のその町中華の優しい味わいの中華そばとかで終わってしまうっていうか、うんうん、なんかちょっともったいないなと思って、
はい、じゃあ中華そばとはいえ、はい、また独自のアレンジが効いているんですか？
そうですね、僕もビジュアル、ラーメンのその盛り付けのビジュアルに関しては本当昔ながらの中華そばで、
うんうん、
こだわりを持たないっていうのをあえてこだわりにしてるんですけど、うん、なので、まあ、ほんとチャーシュー、メンマ、ネギ、ナルトだけなんですよね、うんうん、なんですけど味に関しては本当にオリジナルで僕のイメージで作り込んでるので、まあ、どこか懐かしさを感じてもらいながらも新しさを感じてもらえてるかなとは、はい、思ってますね。
へー、そう、インスタグラムの、ね、写真を拝見すると、はい、ね、ナルトがなんか、ね、乗っかっていて、うん、はい、メンマも大きくて、はい、ね、チャーシューも乗っていて、はい、でこの麺が美味しそうに絡むんだろうなって言ってワクワクするんですが、はい、そっか、味にはその斬新さ新鮮さも。
そうですね、朝ラーメンなんですけど、優しい味わいのラーメンではなくて夜の締めの一杯みたいなちょっとイメージですかね。結構濃いめの醤油に仕上げてるので、それを朝に持ってくるインパクトっていうのも少しあるかなとは思いますね。
でもね、お客さんにママさんも来るじゃないですか、
はいはいはい、
でもそういった方たちのリアクションとかはどうなんですか？
はい、これが意外とあれ朝意外といけるっていう声の方が多くて、あとはやっぱり高齢の方とかもいらっしゃるので、僕ラーメンなんですけど割りスープお出汁の提供もしてるんですよ。なのでお好みでちょっと薄めながらアレンジしてもらうっていうのもちょっと楽しんでもらってて、
うん、
それは朝ならではかなと思いますね。
へー、はい、じゃあいろんな世代にね。
そうですね、
はい、ターゲット、はい、お子さんにも優しいし、
お子さんも、はい、来てくれますね。
へー、でもね、ラーメンって言って、はい、そのポップカルチャーとして定義もしてるじゃないですか。
そうです、
ね、それが面白いなと思って。
いや、もうポップカルチャーそのものじゃないですかね。もう本当大衆文化というか、まあ、日本独自でこう発展していって今でさえもう海外に広まってるこのラーメンというもの自体も文化だと思ってて、うん、ただそのポップカルチャーで食の文化だけで終わらしちゃうともったいなくて、僕はなんかそこにハイカルチャーの要素を入れたいんですよね。アートの分野というか、そうすることによって、じゃあラーメン食材原価いくらかかっててこの値段にしてるとか、
うんうん、
で経費がこれだけかかってるからこれだけの値段にしないとダメだとかっていう、なんかそこのせめぎ合いもしたくなくて、うん、アートの分野ってもう上限がないじゃないですか。
確かに。
そうなんです。なんかそれをラーメンで表現できないかなと思って、そうすると多分もっと違うレベルに行けると思ってるんですよね。
深い。
今は朝ラーメン専門店で1杯1000円っていう価格でやってるんですけど、じゃあこれがじゃあ僕が外で作りますってなった時にまた価格は変わってくると思うんですね。でこれが浸透してきたら、おそらく僕自身がオールドラーメンになって僕の値段がついてくるのかなとは思ってるんですよ。そうしたら多分そこの上限はもう取っ払われるのかなっていうところが、はい、
確かにオールドラーメンであり岩崎さんへの価値として推進してくるっていうところもありますもんね。
そうです、はい、それを見据えての今朝ラーメンでずっと継続してるっていうところもありますね。
はい、かっこいい。
ありがとうございます。
ラーメンに価値を与える、はい、
そうですね、
かっこいいじゃないですか、
はい、
でやっぱりそういうのには展開としてどんな夢広がってます、はい、
まあ本当にそうですね、何もない場所でいきなりこうカセットコンロ組み立てて ラーメンをこう作るとか、うん、ちょっとゲリラ的なパフォーマンスというか、なんかそういうのをどんどんやっていって、あのラーメン屋さんとコラボしたいとかっていう気持ちは今ないんですけど、うん、いろんなそのアート活動してる方だったりアーティストさんたちとかだったりとかと、うん、何かしらの形でこう一緒にお仕事できれば面白いかなとは思ってますね、
うん、でもそういうゲリラ的っていうとどういった場所で、
あもう本当に、まあ、火が使える場所であればどこでも
となると、はい、ケータリング的にあの、ね、家に来てもいただいてとか、はい、お仕事のそういう撮影場所だったりとか、
はい、あそうですそうです、はい、で実際にもう始めてまして、その出張のオールドラーメンっていうプライベートオールドラーメンっていうのを始めてまして、実際にもうオフィスにお伺いして、あのその場でちょっとラーメン作らせてもらったりとかっていうケータリングの活動は、はい、始まってますね。
へ
え、はい、
いいね。だって夏場でもエアコンが効いた中で食べるラーメンとか、
はい、
またねあのオフィスから外に行くと並ぶ時間がもったいないので、はい、
そうですね、
ありますよ需要
頑張りたいですね
すごいそういうの面白いな、
まあ、なんか現代の屋台の形じゃないんですけど、はい、まあ、屋台の数ってもう本当にどんどん減っていって、今はほとんど食べることができないんですね、うん、でみんな今キッチンカーっていうものに移行してるんですけど、うん、キッチンカーって結局、作れる場所って決まってるんですよ意外と。で僕の場合本当に呼ばれた場所でここで作ってって言われたらもう作れるようなラーメンを、見据えて今オールドラーメンというのを作り上げてるので、本当にどこでも、これはまあ現代の屋台の形じゃないですけど、もうフリーランスのラーメン屋として、はい、活動していきたいなとは思ってます
ね。いろんな名店で多分仕込みだったりとか素材といろんな戦ってきた中で究極の、
はい
ね、極み抜かれた素材を吟味しているからこそできる技かもしれないですよね、はい、
そうですね。あのオールドラーメン始める前に僕基本食べ歩きしないんですけど、うん、東京に現存する昔ながらのその中華そば屋さんっていうかラーメン屋さんに的を絞ってずっと食べ歩いたんですね。でなんかそこで食べてた時に結局こういう味がずっと続くのかなとか求められてるのかなっていうちょっと素朴なラーメンというか、なんかこれをもう少しこう自分なりに表現できたら絶対現代にはまるなとは思ってて、それを今ちょっと作れてるのかなとは思うんですけど、はい。
でもそもそも、
はい、
だってアパレルも経験されてたってことで、はい、小さい頃夢は何だったんですか？
夢が本当になくて趣味もなかったんですよ。ずっとまあバスケはやってたんですけど、まあ、それぐらいでしたかね好きだったのは。だからこの先自分どうなるんだろうってずっと20代の頃とか、まあ、漠然と、まあ、不安というか何も考えてなかったですね。
ああそうだったんですね、はい、でもね今までのそういうアパレルの経験もあるからこそ、はい、うん、オールドラーメンでも、はい、ね、アパレル展開もしたりしますもんね。
そうですね、まあ、あの根幹のその、まあ、ヴィンテージの食文化っていうかそういうラーメンっていうものはブレなければ、まあ、そこの他のプロダクトを制作することに関しては、まあ、ブランディングの肉付けというか、まあ、ブレずにいけるのかなっていうところでそっちはいろいろ展開してますね。
うん、はい、そうおしゃれな、ね、アパレルももちろん冷凍もあったりはするんですね。
そうですね、はい、
ね、そうすると家でも食べられるし、はい、はい、ね、ぜひ、ね、ホームページもチェックしていただきたいなと思うんですが、はい、今思う岩崎さんのこれからの野望、はい、夢は何でしょう？
ですね、まあ、オールドラーメン今朝ラーメン専門店として、まあ、少しキャッチーな、まあ、お店を展開してるんですけど、まあ、ゆくゆくは、まあ、外での活動をちょっとメインに展開していきたいなっていうところがありまして、で外での活動がこうオールドラーメン今お店では1杯1000円なんですけど外ではまたちょっと価格は変わってきまして、でさらにその先に行けば、まあ、僕自身にオールドラーメンっていう名前がついて僕自身に値段がついてくるかなとは思ってて、まあ、つけたいと思ってるんですよね。そうすることによってラーメンへの価格じゃなくて僕自身の値段はもう上限はなくなってくるなとは思ってるんですよ。なんかそこがこう浸透すれば、まあ、後発でいろんな飲食の形をこう展開する若い子たちがもっと出てくると面白いかな、まあ、そうするともっと飲食目指す子たちもどんどん増えてくるのかなとは思ってまして、はい、
ねえ、やっぱりね、あの飲食っていうとやっぱり厳しい道のりの中で、
そうなんですよ、
ねえ、はい、やっぱりそのお客様に対、はい、あのどう接するかっていうところもあったかと思うんですが、
そうですね、
ねえ、今のお話聞くと、はい、もう岩崎さんを指名してというか指示して、
そうですね、
はいはい、でそこからどう色づくか、はい、ね、そしてどうあのお客さん満足させるのか、うん、みたいな、
そうなんです、
ね、そうなるとあのこれからの若い方たちも夢広がりますもんね、はい、
そうなんですよ、まあ、飲食ってどうしても拘束時間長いとか まあ、接客業なんでお客さんから何か言われたりとかいろいろあると思うんですけど、まあ、なんかそこじゃなくもっと楽しい世界を見せてあげられたらいいなと思ってて、じゃないとどんどんなんか衰退してっちゃうんじゃないかなとは思ってますね、うん、はい。
そうだね、長続きしなかったりとか耐えきれない方もいるかもしれないですけれど、はい、やっぱりそういうふうなね、うん、あの夢があると、はい、そういう遊び心があると、
そうですね、はい、
ね、面白いですし、はい、そういうふうな展開広がってきそうですよね、
う
ん、
そうですね。
そうか、はい、じゃあ朝ラーメン専門店オールドラーメン、はい、プラスしてそういう出張ラーメンだったりとか、
そうですね、
アーティスト活動を今後も展開していかれるんですね、
はい、もう継続しますね、
はい、そういう出張ラーメンお願いしたいときはどうすればいいですか、はい、
ホームページの、ケータリングっていうページがございまして、そこからあの問い合わせできるようになっているので、そちらからオーダーいただければ折り返しご連絡させていただきますので。
ズバリこういう質問していいのかなと思うんですが、岩崎さんにとってラーメンとは、はい、
ラーメンはもうただの食べ物ですかね、僕にとっては、うん、なんですけど、その何でもないラーメンに、まあ、表現と意識っていうものを加えてオールドラーメンというものに変化したものは、まあ、今の僕の全てですし、もう僕自身でもあるかなっていうところですかね。
やっぱりその岩崎さんの味を食べたくなりました。
ありがとうございます。そう言っていただけると幸いです。
2週にわたってお送りしたゲスト、世田谷区宮坂にありますオールドラーメンの店主岩崎和樹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田正代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も呼んでみましょう。正代さん。
はい、世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田正代です。今回は小田急線豪徳寺駅、東急世田谷線山下駅から徒歩3分にありますララサンド世田谷にお邪魔しています。お話は代表の福田正樹さんに伺います。福田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、こちらララサンド世田谷ですが、どういったお店になるんでしょう。
はい、ララサンド世田谷はアートギャラリーとカフェのお店です。多様なこだわりの職人の価値観の集まり、それを食とアートで表現しています。
このアートとカフェを組み合わせるきっかけというのは。
はい、ララサンドがアートとカフェを組み回しているのは、普段あまりアートに興味がない人でもおやつと組み合わせることでより多くの方にアートに触れていただかったからです。
はい、店内には確かにこういろいろな陶芸家さんの作品が並んでいたりするんですけれども、こちら豪徳寺にお店を構えたきっかけなどは。
はい、私の生まれが世田谷区梅ヶ丘なので、馴染み深い地元でオープンしたいと思いました。
あ、もうじゃあ本当に生まれも育ちもこの辺り。
はい、小学校、中学校、ずっとこちらの方で、過ごさせていただきました。
失礼ですが、おいくつでしょう。
はい、今年で50になりました。
お若いですね。っていうか同い年です。自分で若いですねって言っといて、じゃあここカットで。あ、同い年ですね。
はい、ありがとうございます。
じゃあもう本当に50年経つといろいろと街並みが変わってきてるんじゃないですか。
そうですね、やはり私の小さい頃は空き地や土管が置いてあって、そこでみんなで走り回って遊んでたんですが、今はいっぱい建物が建って賑やかな街になりました。
その移り変わりをずっと見ながら、そして自分のお店を持って。
はい、
はい。ではちょっとこの気になったのがララサンド世田谷、このララサンドという意味は。
はい、ララサンドは造語でスペイン語のララという意味、これは希少なという意味と、小さな粒という意味での砂を表すサンドを掛け合わせた造語です。匠の価値観、これの集まりという思いがあります。
ではこのララサンドアート、アートの部分ですが、どういったこだわりでどのような作品が並んでるんでしょう。
はい、若手の作家さんを中心に、展示販売をさせていただいておるんですが、靴 九谷焼の、例えば九谷焼の吉田純子先生、こちらは九谷焼伝統技術、赤い彩描という伝統技術を使って、作品を作っています。また茨城県笠間焼の伊藤珠子先生の作品もおすすめです。
じゃあそうやってこういろいろな作品に触れつつ、ここで美味しいものをいただける、そのカフェの部分はどういったこだわりがあるんですか？
はい、実際展示している工芸品を手に触っていただきながら、それをお食事としての器としてお出ししてますので、実際カフェのメニューを食べていただくことで工芸品の素晴らしさを実感できると思います。
ではカフェメニューはどういったものがあるんでしょう？
はい、多様なドリンクと、もちもちふわふわの今川焼き、しっとり生地のベビーカステラ、そして暑いこの時期にはフローズンドリンクやかき氷なんかが人気です。
福田さん、この主張しすぎるモナカって何ですか？
はい、可愛いだけではなく、職人が素材、焼き方までこだわりにこだわり抜いて焼き上げたモナカとなります。
はい、今目の前にご用意していただきましたが、5センチあるかないかぐらいの小さな招き猫のモナカ、これ袋詰めにされてて、あんこも別になってますね。
はい、豪徳寺の招き猫をモチーフにしたモナカとなっております。袋詰めにすることで、焼きたてのサクサクパリパリ感を楽しむことができます。
なるほど、じゃあこれ自分で手作りして食べるモナカなんですね。
はい、見て楽しく、食べて楽しい、五感で楽しんでいただけるモナカとなっております。
では最後に福田さんの夢を教えてください。
はい、今ララサンド世田谷は豪徳寺店と下高湯店があります。世田谷区内に9店舗、世界に3店舗の出店を目指しております。そしてこのララサンドの価値観、匠の職人の価値観を世界に、日本のいいものを届けていきたいと考えています。
ぜひ夢に向かってこれからも美味しいものを提供してください。
ありがとうございました。
今週は豪徳寺からララサンド世田谷をご紹介しました。お話は代表の福田正樹さんに伺いました。福田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、主張しすぎるもなんか、これお土産にぴったりです。
へー、地元豪徳寺から夢が広がりますね。ありがとうございました。ちょっと寄り道、瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。